こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は大変なことが起きましたっていうテーマで話をします。これはどういうことかというと、明日5月の9日渋谷ギャレットで僕らワンマンやります。ワンマンライブで、そこでね、新しい CD 新譜の EP を出します。 CD を現物でね、データじゃなくてデジタル配信じゃなくて CD で出しますよと。で、その CD の現物が5月の2日に届いたんですよ。で、じゃあ僕の家にね、そのプレス工場を経てプレスされた CD が届きました。じゃあ何するかっていうと、再生問題ないかチェックしますよね。無事聞けるかなって言って、ちゃんと曲順合ってるかな、一応確認しますよね。で、じゃあ僕のね、パソコンに入れて再生したら何が起きたかっていうと、音飛び音割れ、もうね、マジかと思いましたよ。で、まあさ、これなんか一時的なエラーかなと思って、他のね、まあ2つ目3つ目とか違う CD、 要は個体差というかさ、たまたまその1個だけがそうなのかなって思ったら違ったんだよね。どれ開けて確認しても全部音飛びで、音割れもあるし、いやこれマジで参ったなと思ってさ。で、まあもしかしたらね、僕のパソコンのその読み込み機能が終わっちゃってるのかな、ついにフィナーレ迎えたのかなと思ってさ、まあ、他のアーティストの CD 入れたり、自分たちのセーリングの昔の CD ね、リバイスドスタンダーズのとかを入れて再生してみたんですよ。そしたらさ、問題なく再生できるんだよね。もうゴリゴリガンガンに再生できたんだよね。ってことはさ、やっぱその今回発注した初回ロットのディスクに、まあ、なんか問題があるって結論づけざるを得ないと。で、まあでも、たださ、その1再生機器でしか確認してないから、うん、まだいろいろ断定するの早いなと思って、その後ね、まあリハスタに行く用事があったんで、リハーサルスタジオについてる CD プレイヤーでも、あの休憩時間にちょっとすいませんって言って、これ一瞬確認させてくださいって言って、ね、その CD 入れて流したんですよ。で、そしたらさ、問題なく流れたんだよね。でさ、それとは別で、メンバーにも、まあ、たまたまその運よく合流できたんで、 CD 渡して、ごめん、これ俺のパソコンではうまく再生できなかったんだけど、どうだろうって言って、そっちのパソコンではどうだろうって言って確認してもらいましたと。で、そしたら、あの、大丈夫だったんですよ。特に、いや問題ないですねと、データインポートしても大丈夫そうですと。で、なんだこれと思って、いや自分のパソコンのその具合が悪いだけなのかなって思いつつね、まあ、思いつつ、その後ね、決定的な出来事が起きたんですよね。それ何かっていうと、たまたま車に乗せてもらえるタイミングがあったんですよ、その帰り道にね。で、そこでもさ、またちょっとごめんだけど、この CD 再生できるか確認させてもらっていいって言ってさ、新譜の CD 入れて、そしたらディスク自体が読み込まれなかったんですよ。で、ああこれもう絶対このままでは売れないなって僕思って、なんかそれを分かってる状態では、ちょっとこれはっていうことでね。でもさ、その時点で5月の2日なわけですよ。でさ、5月の3日から6日はゴールデンウィークなんだよね。だからその次に、いや、いわゆる世の会社が営業するのって5月の7日なんですよ。で、いや、2日でプレスし直すのって聞いたことないなと思って、もうあまりにも非現実的すぎて。で、まあ一応ね、その業者さんに電話してさ、いや、こういう事情でこういう状況で、でもどうしても5月の9日に必要なんですと。ね。で、まあ、そうですよねと。ただ、工場もね、ゴールデンウィークやってないんで、原因の特定にはちょっとお時間がかかりますって、僕もは、いや、まあ、そりゃそうですよねと。うん。うん、それをさ、なんていうの？強情にさ、ごねる気も別にないし、僕はね。いや、そこどうにかその工場開けてください、みたいなさ。そこまで、なんていうか、やる気もないし。でも、たださ、とはいえ、まあ、9日にないと、 困るっていうかさ、困るとかいう次元ですらないんだよな。もう終わっちゃうんですよ、9日にないと。だから、いや、どうにか、なんか、どうにかならないですかねって言って、まあ話して相談して。で、そしたら、ディスクだけだったら、どうにか用意できますってね、その業者さんがおっしゃってくれて、対応してくださって、どうにかね、200枚ディスクは確保しました。その、新しい、プレスのやり方が違うディスクを200枚確保しました。なので、要は何が言いたいかというと、ごめんね、結論が後になっちゃったんだけど、明日のワンマンで CD 売ります。ただ、その CD と合わせてディスクもう一枚受け取ってください。その CD を買うときにね、その現物の、まあ、紙ジャケの CD ともう一枚不織布に入ったそのディスクだけ、もう一枚お渡しするんで、2枚ゲットしてください。ディスクの枚数でカウントするとね。うん。で、そしたらさ、もしなんか、本体というか、なんだ？ C、そのディスクが2枚あるからややこしいんだよな、この話するときに。その紙ジャケの方の中身のディスクに問題があったら、その保険用で付けたディスクを使ってください。そっちは確認してるんで、僕のパソコンでも問題なく再生できてるし、うん、大丈夫だなっていうのはチェックしてあるんで。うん。まあもしくは未開封で、その、取っておくっていうやり方もまあ、一応ありますけどね。その、最初から保険用のディスクインポートして、で、紙ジャケはもう未開封で飾っておくみたいなさ。まあそういうやり方もまあ一応あります。うん。で、それを、なんだろうな。まあ購入していただいた方がどう使うかっていうのは、別に特に指定はないんで。まあただ、歌詞はね、読んでほしいなっていうのはありますけど、開けないと、ね、中の歌詞見れないんで、そこは、歌詞は今回は、特に見ながら聞いてほしいなっていうのは、うん、ありますね、僕の気持ちとしては。まあ、ただ何がともあれ?まあ、ともかく、何が言いたいかっていうと、その、保険用のディスク、お渡ししますんで、必ず、ね、買うときに、ゲットするときに、受け取ってください。そしたら、もし万が一、その紙ジャケの方のディスクに不良があっても、大丈夫なんで。代わりのディスクがあるんで。ま、でもね、可能性はね、結構低いとは思うんですよね。まあ、何人かにチェックしてもらって、MacBook とかでね、あ、全然問題なく再生できますよ。データインポートしても大丈夫でしたよ。ね。パソコンこっちの複数台でチェックしましたけど大丈夫でしたよとかさ。そう。だからね、多分可能性は、そんなに高くないはずなんですよ。まだわかんないけどね、その何百何千とチェックしたわけじゃないから。ただ、まあ、やれる範囲でチェックして、そんなに可能性、エラーが起きる可能性は多分高くないんじゃないのかな。でも、それを伏せたまま、なんて言うんだろうな。まあ何か報告があってからさ、対応するっていうのも、なんだろうな。まあ、なんかそれを分かってて言わずに売るっていうのはなんか僕はできないなって思ったんですよ。だってさ、ライブ行ってさ、新しい CD 出たって言ってさ、買ってさ、ワクワクしながら家帰ってさ、家着いてさ、CD 読み込んでさ、再生ポチッと押したらさ、音飛んで音割れてたらさ、ショックじゃん。悲しいじゃん。僕、やっぱずっと CD 買って、借りて、聞いて、育って、できたポジションなんで、ポジションっていうかさ、まあそういう世代なんで、あの CD を買って家に帰るまでの時間が、あの時間に泥を塗りたくないっていう気持ちがめちゃくちゃあるんですよね。うん。僕はあの新しい CD を買って、好きなバンドの CD 買って家に帰って、なんかあのディスクを読み込むまでの時間が、その人生で最も尊い時間だなと思って、てた時期があるんですよ。てかなんなら今でも思ってますね。うん、あの時間がやっぱ一番いいなっていう。もちろん聴いてる時もいいんだけどね。新しい曲とかさ、かっこいい曲聴いてる時もいいんだけど、なんかあの瞬間に泥あんま塗りたくないなっていう。あんまっていうか塗りたくないなっていう。ね。でもさ、まあ事前に分かってたらさ、うん。まあ、なんていうの、その、出さないっていう選択肢はな 取れなくて、その、もう出すしかないから、5月の9日に、ってかもうそのためにやってるからね。そのためにもうずっと準備してきてやってきたんで、レコーディングして、ミックスマスタリングして、ジャケもさ、京具さんにね、いつもお世話になってる京具さんに、あだこうだ相談してさ、あ、今回も素晴らしいジャケできました、ありがとうございますって、いつも、本当にありがとうございますってさ、ミックスマスタリングも、あの、バニッシングフィギュアね、やってくれたジグソーオーディオの人とさ、やりとりして、いや、今回も最高の仕上がりだって言って、いろいろさ、細かい注文もしてさ、めちゃくちゃよく対応してくれて、それでどうにか形になってるんで、で、まあもちろん大前提メンバーみんな、ね、レコーディング参加して、ヒロキドラムチェックしてもらって、アレンジしてもらって、ヨーロッパツアーの帰りの空港でさ、もう失神しそうになりながらデータチェックして、よし、これでいけるって言って、いろいろ準備してさ、それでじゃあ5月9日出しませんよっていうのはできないんだよね。うん。まあそもそもチケット無料だし、CD 売れなかったらもう採算も何もなくなっちゃうんでね。現実的な話。まあそれはさ、別に僕が言わなくてもわかることじゃん。チケット無料で何かをやるってことはどっかで別で、どっかで回収しないとさ、成り立つわけがないじゃん。だって誰が負担してるんですかって話だよね。その事前事業じゃないんだから、ライブって。少なくとも5月9日に関してはね、別にボランティアでやってるわけじゃなくて、どうしても新しい人に見てほしくて、もしくは久しぶりに見てくれる人に見てほしくて、ってかまあみんなに見てほしくて、君に見てほしくて、新しい曲聴いてほしくて、なんか精一杯やったんですよ。ね。だから5月2日に届いて、ディスク不良が起きた時に、いや、マジかと思ったよね、ほんと。いや、マジかと思ったんだけど、でもさ、そこで誰の責任とかじゃないんですよ、もはや。だって誰の責任だろうが、原因が何であろうが、もう5月9日に出すしかないんですよ。届けるしかないんだよ。まあだからどうにか、こうにかね、考えて、周りの人に助けてもらって、先輩にアドバイスもらいに行ってさ、で、そしたら、あ、じゃあそれだったら、こういうことがあったら、事前にそれを説明して、もうあらかじめディスクをつけちゃえばいいんじゃないのって言ってくれたんですよ。とあるね、僕の尊敬する、大尊敬する先輩が、バンドマンの。でもそれ聞いた時に、あ、この人天才だと思って、やっぱり天才だわと思って、その、なんで自分がこの人をずっと尊敬してきたのかを、その瞬間に再認識したんだよね。うん、あ、俺だからこの人のことを一生尊敬してんだろうなって、この人の音楽に最初魅了されて、で、その、人間性っていうか、ものの見方、考え方にも魅了されて、まあだからずっとついていってるんですけど、その人、ね。まあ誰かは言わないけど、別に。うん。まあだからそういう先輩の助けもあり、助言もあり、そっかって、そうだよねって。僕最初さ、なんか中身を入れ替えようとしてたんだよ。今になってよく考えたらさ、変な話なんだけど、なんか未開封の開けて、要は再生が確認できたディスクと入れ替えるかみたいなことを考えてたんだよね。なぜか。うん。まあもう時間もない中でさ、なんていうか、もう極度のストレス状態っていうかさ、追い込まれて考えてたとやっぱそうなっちゃうんだけど。まあ今思うと、うん、まあだったら最初からそのね、ディスクつけますよって言って、保険用のね。まあこれ、うん、まあ僕はこれがベストだなと思って、そうすることにしました。うん。だからぜひ、ゲットしてください。で、ただその保険用ディスクに、まあ、数に限りがあるっちゃあるんで、まあ、結構余裕はあるんですけど、来た人、まあでもそうなんですよ。わからないんだよな、現時点で。その、果たして何人が現実的に、明日ギャレットの場所にいるのかっていうのはね、こればかりはわからないんで。まあ、ただ、こういう状況ですよっていうのは周知しておきたくて。まあ、そしたらさ、なんていうか、あ、そういうことがあるんだねっていう心構えっていうか、ね、準備ができるじゃないですか。だから突然、激烈的なショックが走ることはないだろうし。あ、そういうこと、美徳さんそんなこと言ってたな、美徳さんそんなこと言ってたなっていうのがさ、頭の片隅にでもあれば。 だから、ポッドキャストで、あえて話してます。ね。いや、美徳さんと今日更新したノートの内容となんかちょっと被ってませんかっていう人もね、いると思うんだけど、いや、まあ少しでも多くの人にね、この情報は周知したいんで、知ってもらいたいんで話してます。あと、別に今日のノートで最後に書いたことっていうのは、あれはここでは言わないし、ノート読んでくれる人のためだけに、僕はあえて、ああいう表現をして、ああいう書き方をして、ああいう言い回しをしました。言葉ってすごいパワーがあるんよ。言葉っていうか声を今喋ってるね。この声にはすごいパワーがあるんだけど、その僕は文章を書くっていうのと、ポッドキャストで発信するのってずっとやってきて、分かったんですよ。何が分かったかっていうと、声だと、時にね、伝わりすぎちゃうんですよ。だ僕が、まあ、こと細やかに説明して、いや、実はこうでこうで、ああなんだよね、しんどいんだよね、とかさ、なんか、もし鮮明に描写してしまったら、それは、伝わりすぎちゃうんだよね。だから、あえて、伝えすぎないために僕は、今日は、ノートで最後にああいう書き方をしました。で、あの言葉をここで言ってしまうと、うん、伝わりすぎてしまうのではないかなってね。まあ別にこんないたずらに濁して長引かせるつもりはないんですけど、まあそういうことです。うん。というわけでね、明日ワンマン待ってます。渋谷ギャレットで。本当に待ってます。来てほしいんだよな。来てほしいっていうか、俺は勝手に来てくれると思ってます。うん。来てどうしても来れないっていうんだったらチケット買ってください。それが僕らの未来を変えます。僕の未来を変えます。僕の未来が変われば、ポッドキャストで言うことも変わるし、ノートで書く内容も変わるし、いい方にね、より良い方向に変わるし、何より大前提、音楽がね、もっと続けられるから、うん、ぜひ、来てほしいな。ワンマン。うん。自分の未来が変われば、それは自分の周りにいる人の未来も変わるし、僕をずっと応援してくれて、サポートしてくれてるね。家族の未来も変わるだろうし、自分の未来が変わればね。僕はそれを変えたいと思ってます。家族しかり、自分の周りにいる人たちの未来しかり。うん。もちろんそのバンドに直接的に関わってくれる人たちの未来もそうだし、明日ね、ワンマンに来てくれる人たちの未来を変えるつもりで、変えるつもりっていうか変えます。変えるんで来てください。本当に。頼むわ。もうなんか、それしかないんだよね。思うことが。もう他に何もないんですよ。別に趣味もないし、他に趣味何ですかって質問本当に困るんだよな。これしかないから。バンドしかやってないし、音楽しかやってないからね。もうセーリング3年とかやってるんですよ。あっという間だったね。まあ別にここで終わるわけじゃないけど、終わらせるつもりもないけど。でもさ、なんかこういうことを、こんなにも長い年数やってる人間がステージに立って、どうしてるのかっていうのをなんか単純に見てほしいんだよな。ほんとそれだけ。で、なんかさ、久しぶりに会う人に会えたら嬉しいじゃん。嬉しくない?なんかそういう小さな小さな一つ一つの再会であるとか、まあ、初めましてであるとかが、今日まで僕をずっと支えてくれました。で、また明日ね、そういう一つ一つの一人一人との出会い再会が積み重なって、で、また僕らは先に進めると思います。非常に格好をつけたポッドキャストになってしまいましたが、 ポッドキャストぐらい格好つけさせてくださいということでございます。明日渋谷ギャレットで待ってます。ではまた。